新約聖書86ページマルコによる福音書12章18節からお読みいたします。復活はないと言っているサドカイ派の人々がイエスのところへ来て尋ねた。先生、モーセは私たちのために書いています。ある人の兄が死に妻を後に残して子がない場合、その弟は兄嫁と結婚して兄の後継ぎを設けなければならないと。ところで七人の兄弟がいました。長男が妻を迎えましたが後継ぎを残さないで死にました。次男がその女を妻にしましたが後継ぎを残さないで死に、三男も同様でした。こうして七人とも後継ぎを残しませんでした。最後にその女も死にました。復活の時、彼らが復活するとその女は誰の妻になるのでしょうか。七人ともその女を妻にしたのです。イエスは言われた。あなたたちは聖書も神の力も知らないからそんな思い違いをしているのではないか。死者の中から復活するときにはめとることも嫁ぐこともなく天使のようになるのだ。死者が復活することについてはモーセの書の司馬の箇所で神がモーセにどう言われたか読んだことがないのか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあるではないか。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだ。あなたたちは大変な思い違いをしている。説教、生ける者の神と題してお伝えいたします。サドカイ派とはどういう人たちなのかについて最初から説明されています。復活はないと言ってるんですね。復活を信じていないのです。彼らの考え方はこんな感じなんですね。人間の肉体が滅べば魂も滅ぶと。それ自体問題があるといえばあるのですが、もっと問題なのはですね、復活なんか信じていないのに復活を前提とした質問をイエス様に投げかけているところであります。これおかしいんですね。なぜ復活を信じない彼らが復活を前提とした質問をするのか。で、その理由は単純なんです。イエス様を論破してやりたいからなんですね。復活を主張するイエス様の矛盾点を指摘することで群衆の前で面目を失わせてやりたいから、まあ、恥をかかせてやりたい、そういう横島な動機があったわけでして、で彼らは彼らなりに頭を絞ってですね、理論武装をした上で意地悪な質問を投げかけた、そう捉えてよいかと思います。で質問の中身はまあ真面目なんですけど、途中までは真面目なんですけど、よく知られた旧約聖書の教義についてであります。呼び名までは覚えていただく必要ないんですけども、レビラートという結婚に関する規則で、兄弟が妻との間に子供を残さずに死んだ場合、残された兄弟がその妻をめとるべきだというものなんですね。これ聞いてどういうふうに思われるかあれなんですけど、現代の民主主義国家ではありえない結婚のあり方だと思うんですね。なんですけども、当時のユダヤ人社会においては一定の理があったと言われているんですね。でなぜなら当時の女性は自力では生活力を持っていなかったんですね。女性というのは、まあ、基本的に仕事はしない、仕事しちゃいけないというのもあるんですけど、女性は生きていくために基本的に結婚して夫に頼るしかなかったんですね。でもし夫に先立たれてしまったら息子がいれば息子に頼る、 でいなければまあ実家に頼るしかないですね。そんな状況なんです。ですから息子がいないまま夫に先立たれてしまった女性は、まあ、なんていうんでしょうかね、そういう女性は死んだ夫に兄弟がいればその兄弟と結婚することでなんとか生活が保障されるんですね。こういう制度を、まあ、立法というか聖書が認めたわけなんですね。まあ、現代の社会ではなんか変だなと思うかもしれないですけど、一定の利があったということなんですが、でこのレビラートと呼ばれる制度の主な目的はもちろんその一番大事なのは各家庭から子孫を確実に残す、家計を絶やさない、ということで、まあ、神様から産めよ増えよ地に満ちよってそういう祝福をいただいているわけですから、それを、まあ、その祝福を、まあ、受けるためにはやっぱり家計を絶やしちゃいけないっていうのがあったわけですね。で、まあ、それだけではなくてある意味人道上必要な措置をも立法が命じることで、まあ、女性の生きる権利が、まあ、間接的に保障されると、まあ、そう捉えればレビラートという制度もあながち悪いものではないと言えるんですね。で実際このレビラートの良し悪しについては本日の主な議論にはなっていないんです。それで問題なのはですね、やっぱりサドカイ派がこのレビラートという制度をイエス様を貶めるための手段として悪用したということなんですね。で先ほどお読みしましたけどサドカイ派の質問というのはですね、まあ、現実味が失われている、まあ、馬鹿げてさえいます。で長男の妻が子供を残さないまま夫に先立たれたためにレビラートの制度により次男と結婚するも次男にも先立たれる、そうして次から次へと再婚相手に先立たれた挙句一人も子供を残せないまま七男にも先立たれて、末っ子の兄弟にも先立たれて、ついに妻自身も死んでしまった。ある意味完全な悲劇ですねこれは。でそこでサドカイ派がイエス様に質問します。復活の時その女は誰の妻になるのでしょうかと。復活を信じていない彼らがあえて復活の時というのです。質問こそしてはいますが答えを求めているわけではありません。彼らの中ではあらかじめ言いたいことは決まっています。ほらねイエス様、答えに窮するでしょう、答えられないでしょ、だからもともと復活なんてないんですよって、復活なんて馬鹿げている、そんな馬鹿げた教えを言い広めるなんてあんたどうかしてますよと、それがサドカイ派の答えなのであります。で彼らの残念なところはですね、そんな浅知恵でイエス様に勝てると思っているところなんですね。でこういう状況でもキリストは全く動じないんですよ。イエス様はすごいんですね。聖書の専門家であるサドカイ派に対してあなたたちは聖書も神の力も知らないと厳しく糾弾しているんですね。相当これ言われた方はカチンとくると思うんですけども、もちろんサドカイ派の人たちは自分たちが賢いと思い込んでいるんですけれども、実際には思い違いでしかない彼らの主義主張は無知から出てくるものだと主はそうおっしゃったのです。神の子キリストの御前ではどんなに知恵を誇ってもそれは無知でしかないのです。無知をさらけ出しちゃうんですね、イエス様に立てつくとですね。でそこで主はまずおっしゃいます。死者の中から復活する時には人間は結婚なんかしない、天使のようになるんだと。まあ現代の社会でそういう言い方してふーんやっぱりそうなんだって納得する人はあんまりいないと思うんですけれども、当時のユダヤ人であれば 大方納得がいくような大真面目な答えなんですね。これは聖書に書いてある。サドカイ派はイエス様を貶めようとして信じていない復活を前提に無理難題をふっかけてきたことを忘れるわけにはいかないんですね。彼らはまともな議論、まともに議論する気などない。ましてイエス様から教えを授かろうなんて思ってもいなかったのです。それなのに主は大真面目に答えてくださるんですよ。でもちろんイエス様という方は相手方の悪意を見抜けないはずがないんです。こいつら私を貶めようとしてきてるなっていうのはもう本当に見抜いてらっしゃる。いかにも自分を貶めようとしてふっかけてきた議論だとご存知の上でそれでもなお真剣に向き合ってくださるんですね。もうお前たちと話すつもりはないなんて切れるようなことしないんですね。むしろこれはちょうど良い機会だと言わんばかりに大切なことを教えてくださるんですね。真実に向き合ってくださるんです。そして本日の議論の中で最も重要な事柄はですね、復活の時結婚がどうなるのかとか誰が誰の妻になるかとかそういうことじゃないんですよ。そういう問題は枝葉といいますかさまつなものでして、本当に重要なことは復活の真実性であります。私たちはなぜ復活を信じるのか、なぜ復活が信じるに足るものなのか、その問題に行き着くのです。でイエス様は復活を信じないサドカイ派のためにあえて出エジプト記を引用されています。復活のことを言うんだったらもっとちょうどいい聖書の箇所があるんですけれども、サドカイ派に対しては預言書とかその他の書では足りないんですよ。復活の根拠とすべき聖書の箇所はやっぱりですね、律法と呼ばれる創世記から新命記までの5書でなければならないんですね。相手がサドカイ派となれば特にそこが重要なんです。しかも律法の中でも神がどのようなお方なのか自己紹介をなさった最も有名かつ重要な場所を選んでおられる。それが出エジプト記の芝の箇所だというわけなんですね。これはエジプトから逃げてきたモーセが初めて神様に出会う場所、場面なんですけれども、そこで神様はですね、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとおっしゃったんですね。なんでそこなのって、どこに復活があるのっていうのは第一印象じゃないかと思うんですね。モーセに対する言葉の自己、この神様の自己紹介の言葉が復活があることの証拠になるなんて、これは驚きなんですね。当然のことながらこの後のイエス様の解説を聞かなければなかなか理解なんかできないんです。でその解説がですねすごいんですね。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだ。奥深い言葉ですね。で前半部分がつまり神は死んだ者の神ではないについて勘違いがあるかもしれませんのでちょっと、あらかじめ申し上げておきます。ここでですね否定的に受け取る危険性があるんですね。神は死んだ者とは一切関わりを持たないお方だとか死者はもはや神の憐れみを受けることができないとかそういう意味で言われているわけではありません。また神は生きているものだけの神で死者については地獄の悪魔が支配しているとかそういう意味でもありません。つまり神様に、死者は神様から見捨てられてしまってるんだという意味で 神は死んだ者の神ではないと言われていることわけではないんですね。そうではなく、もっと前向きなことが言われているんです、ね、神に見出され、神との交わりにあるものは本当の意味で生きているのだと。ここで言われています生きるという言葉の定義は、神と共に生きる人生、神と共に生きた人生、そのような文脈において神は生きているものの神なのです。神様と共に生きるということが本当の意味で生きることなんだということが、ここの生きるという言葉には表れているんです。そうだとすれば、たとえ今はその人が死んでいたとしても、神との交わりに生きたものは神に覚えられている。神に覚えられているものはいつか必ず復活の命に預かる。そういう意味で神は生きているものの神と呼ばれるのです。よくよく考えてみますとですね、アブラハムもイサクもヤコブも決して死ななかったわけではありません。彼らは決して超人ではないし、なんか特別なんか長寿命っていうんでしょうかね、死なない存在ではないんです。みんな死んでるんですよ。でも生きるものだと呼ばれるんですね。確かに彼らは皆死んで葬られました。それでもなお神においては彼らは生きていると言える。神と共に生きたからこそ生きていると言えるんです。なぜなら神は無から有を作り出すお方、再び生きなさいと死者の中から呼び出してくださるお方です。そのことが神を信じる私たちにも、またすでに召された兄弟姉妹にもつながってくるわけであります。神との交わりに生きる者は皆本当の意味で生きている、復活する者として生きているのです。すでに眠りについた兄弟姉妹もまた神との交わりの中にあり、生きていると言えるのです。神がご自分をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると呼んでくださったように、神は私たちの名前をも呼んでくださるんですね。私たちが本当に生きるものとなるために、神は生きるものの神でいてくださる。それこそが復活の根拠、復活の真実性に他なりません。死んだらどうなるのかとかですね、誰が誰の妻や夫になるのかとか、そういう事柄はさまつであり、相対化されればいいんですね。神は私の神でいてくださる。神はあなたの神でいてくださる。神はあの人この人の神でいてくださる。そうして私たちは本当の意味で生きるものとされていくのです。神に召されて、神と共に生き、そして人生を全うする。それが本当の意味で生きることなんだ。その生きる命を神が与えてくださることを覚えます。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは生きる者の神として私たちを選び出してくださいました。復活の真実であることは、何よりもあなたが生きる者の神でいてくださること、私たちの名を呼ばわるお方であること、それ以外には必要ないことを改めて覚えます。主よ、どうか私たちがさまざまな人間の策を弄して、それが本当なのかどうかと疑ったり貶めたりすることよりも、まずあなたが真実に私たちに命を与えてくださるお方であられること、どうかそのことに感謝しつつ、 この与えられた命をどうかこの地上において十分に輝かせることをどうか得させてください。この先に待ち受けるどうか困難さまざまなものがあるかもしれませんけども、どうか私たちを真実に生かしてくださるお方のあなたが共におられることを覚えて、私たち自身が光の子として歩んでいくことをどうか得させてください。救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。